お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。オーストラリアのオンライン安全委員会は SNS X を率いるイーロン・マスク氏に対しヘイトコンテンツへの対応をめぐって3件の法的措置を進めています。シドニーで開かれている反ユダヤ主義に関するロイヤルコミッションでは今週SNS やマスメディアがヘイトスピーチの拡散に果たす役割について審議が行われています。E-Safety コミッショナーのジューリー・インマン・グラント委員長はこの中で、X はボンダイジャンクション乱射事件の映像を公開し続けてきたと指摘しました。また昨年、シドニーでアッシリア正教会のマリマリ・エマニュアル司教が刺された事件の映像について、X はオンライン安全委員会による削除命令を裁判で覆していました。グラント委員長はその際、X が残虐な映画と変わらない内容だと主張していたと述べています。オーストラリアでは7月1日から新しい会計年度が始まり、多くのビザで申請料が大幅に引き上げられました。学生ビザの申請料は2000ドルから2500ドルに値上げされたほか、卒業生ビザの申請料は5750ドルとなりました。中でも永住権保持者が海外へ渡航し、オーストラリアへ再び入国するために必要なレジデントリターンビザの申請料は490ドルから1475ドルに大幅に引き上げられています。今回の値上げには留学生や永住者、移民エージェントから懸念の声が上がっています。移民コンサルティング会社ビジョンコンサルタンツの CEO で登録移民エージェントのアリー・ラクハニさんは申請料の引き上げに加え審査の長期化も申請者の負担をさらに重くしていると話します。
The processing time for skill migration is increased.
技能移民ビザの審査にはおよそ18ヶ月かかるようになっています。その間に海外へ渡航する必要がある人は、ブリッジングビザ B を申請しなければなりません。しかしその申請料も以前の2倍以上に引き上げられています。ラクハニさんでした。ニュースを続けます。南米5カ国が加盟するメルコスールが日本との経済連携協定 EPA の締結に向けた交渉を今週開始しました。メルコスールは今年 EU ヨーロッパ連合と歴史的な貿易協定を結んでいてさらなる拡大を進めています。協定が実現すればおよそ4億人の市場を持つ自由貿易圏が誕生し、その経済規模は7兆ドルに上ると見込まれています。アルゼンチンやブラジルなどで構成されるメルコスールは、パラグアイで開かれた首脳会議で、日本との交渉開始を発表しました。今後は中国との協議も予定されています。ウルグアイのオルシ大統領は、メルコスールが国際的な連携の強化を進めていると述べました。今後数ヶ月でカナダとアラブ首長国連邦との交渉をまとめたいと考えています。インドやベトナムとの協議も進めていきます。そして数ヶ月以内には日本との連携もさらに大きく前進すると期待しています。オルシ大統領でした。南米ベネズエラで6月24日に相次いで発生したマグニチュード7規模の大地震、発生から8日後となった今週、倒壊したショッピングセンターの下敷きになっていた43歳の警備員が救助されました。救助されたのはエルナン・アルベルト・ヒル・フローレンさんです。妻のグズビマル・ゴンザレスさんは、安否がわからない日々が続く中、生存が確認されたときは大きな安堵を感じたと話しています。
Bueno, primero fue...
見つからない間は悲しみや苦しみ、そして絶望の日々でした。 生きているのか亡くなったのか、怪我をしているのか、病院に運ばれたのかも分かりませんでした。でも生きていると分かった瞬間、暗闇に光が差し込んだような気持ちになりました。ゴンザレスさんでした。この地震では少なくとも2295人が死亡しており、負傷者は1万1000人を超えています。西オーストラリア州警察は AI 人工知能を活用した顔認証システムの試験運用で複数の容疑者の逮捕につながったと発表しました。このシステムは人の顔をスキャンし、児童性犯罪で有罪判決を受けたおよそ8000人の顔写真と照合するものです。導入から最初の1週間で13万件を超える顔のデータを照合、その結果、18人を逮捕したほか、児童性犯罪者として登録されている21人を特定したということです。西オーストラリア州警察のゴル・ブランチ警察長官は、他の州の警察も試験運用の結果に注目していて、同様のシステムの導入を検討していると話しています。ニュースを続けます。7月5日から始まるナイドックウィーク。先住民とトレスカー教諸島民の文化や歴史を祝い、その功績を称える1週間です。これに合わせて今週、シドニーでは全国から100人を超える先住民アーティストが集まるナショナル・インディジナス・アート・フェアが開かれています。会場のバランガルーには、30を超える遠隔地の先住民コミュニティが運営するアートセンターからアーティストが参加。絵画や織物など文化や物語を伝える様々な作品が並んでいます。今年参加しているアーティストの一人、フレーザー・ピーターさんは自動車のボンネットをキャンバスに見立て、文化やカントリー、そして現代を生きるアボリジナルのアイデンティティを描いています。
In our culture, for us,
私たちの文化では作品に描くドリーミングの物語を受け継ぎ守っていくことが大切です。私のコミュニティには今も伝統が息づいています。私の作品を通して多くの人にカントリーや文化を知ってもらえたら嬉しいです。ピーターさんでした。クイーンズランド州の研究者がオーストラリアで初めてとなるコアラの精子バンクの設立を目指しています。クイーンズランド大学の生殖生物学者アンドレス・ガンビーニ博士は、この取り組みについて、コアラの遺伝的な多様性を守るためのセーフティーネットとなり、将来の保全活動を支える重要な一歩になると話しています。また、コアラの個体数は徐々に減少しており、今のうちに精子や卵子を保存しておくことが将来の保全活動の選択肢を広げることにつながるとしています。精子バンクは生息地の保全や病気への対策、個体数の調査などと合わせてコアラを守るための遺伝的なバックアップとして活用される見込みです。以上、今週のニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。